皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT へようこそ。2026年4月28日の最新回ではマス RT カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はビビアナ・グビトシさんとクラウディオ・クレシさんによるザ・コラード・ミューテーション・クラス・オブ・ディの N ・クイバーズ&ゼア・アプリケーション・トゥ・ M ・クラスタ・ティルティド・アルゲブラスです。この論文ではタイプ D の N という形のキュバーについて M 色のミューテーションという操作を考えたときに一体どのような形が現れるのかを純粋に組み合わせ論的な視点から詳しく明らかにしています。もともとホミンとゼレビンスキーが導入した有名なキュバーのミューテーションという概念があるのですが、それをブアンとトーマスが一般化したのがこの M 色のミューテーションです。色の概念が入ることでより複雑で豊かな構造が生まれますよね。著者の2人はこの操作によって得られるキュバーの特徴を具体的に定義し、それを使ってタイプ D の N の M クラスター傾斜代数に関連するガブリエルキュバーを完全に記述することに成功しました。特に面白いのはメートルが1の場合に以前のバトネさんによる研究結果を自然に導き出せている点です。2本目はダンダンスンさん、チャオヤンヤンさん、ドンドンジャンさん、パンユエジョーさん、ハイアンジュさんによるチェーンズオブモデルストラクチャーズアリジングフロムクォーターゾンペアーズオンエクストリアンガレーティドカテゴリーズです。この論文では完全圏と三角圏の両方を一般化したエクストリアングレーテッド圏という枠組みを使ってモデル構造の連鎖について研究しています。具体的にはオベイトリプルという道具を使ってコトーション体からモデル構造を次々と作り出していく方法を考えています。驚くべきはこうして作られた一連のモデル構造から得られるホモトピー圏が特定の条件下で互いに三角同値になることを証明した点です。これまで十分な遮影的対象や短射的対象があることが前提とされることが多かったのですが、今回の研究ではその制約を取り除いて理論を洗練させています。特に有限の次元を持つ対象を考える際にその次元を広げても安定圏が変わらないことを示した部分は非常に鮮やかな結果だと思います。3本目はチミンチャンさんによるスーパーシェバレーレストリクション&レラティブライアルゲブラコホモロジーオーバーザ2-3アルゲブラです。この論文では超可観代数に関連付けられたカレント調理代数の相対的なコホモロジーについて探求しています。背景にはチョーヤン・ミルズ理論における弱結合の BPS コホモロジーの記述という物理学的な動機があるそうですよ。特に注目しているのは古典的な期待から外れる有限ランクの数学的現象です。著者は長板のシュバレー制限写像を分析し、普遍関数がカルタン部分代数上のものと一致するかを調べました。その結果、なんとこの制限写像は同型にならず、失敗することが分かりました。この原因となる非カルタン類という障害が見つかったのは、非常に興味深いポイントですね。さらに、安定的なセクターから由来しない幸運な類という特殊なクラスを具体的に発見し、有限ランクのコホモロジーが安定像だけで尽くされるという素朴な期待に判例を示しました。4本目はアレクサンダー・モレトさんによるザメーンプロブレム・オブ・ブロック・セオリーピッキー・エレメンツ&サブナーマリザーズです。この論文では群の表現論における非常に難解な課題であるアルペリンのブロック理論の主問題に挑んでいます。具体的に言うと群の規約指標の値をその局所部分群という小さな視点から決定できるルールを探るという挑戦です。これまでこの問題はアーベル的な欠損群という限定的な状況でしか深く追求されてきませんでしたが、著者はここから一歩踏み出しより一般的な枠組みを提案しています。ここで登場するのがピッキー要素というユニークな概念です。これは ただ一つの白 P 部分群にのみ属するという非常にわがままな性質を持つ P 要素のことです。このピッキー要素に注目することで指標の値が保存されるという興味深い予想を立てています。さらに著者はサブノーマライザーという部分群を導入し、これが指標の値を符号化するための鍵になると主張しています。5本目はヨハネス・ギルシュさんとエラド・ゼリンガーさんによるオンクラシカルダブリングメソッドガンマファクターズ・フォー・サートゥンデプス・ゼロ・レプレセンテーションズです。この論文では古典群におけるテンソル積 L 関数を扱うためのダブリング法という積分表示の構成を有限 D 型の古典群という異なる設定に応用して研究しています。具体的にはラピットさんとラリスさんが定義した局所因子の考え方をベースにして有限群の規約表現に関連するダブリング法ガンマ因子を新しく定義しました。驚くべきはこのガンマ因子が情報性を持つことを証明し、さらに特定の条件下でドリーニュ・ルスティグデータを用いた具体的な計算式まで導き出している点です。抽象的な定義だけで終わらず、実際に計算可能な形に落とし込んでいるところに数学的な執念のようなものを感じますね。最後にはこの構成をラピットさんとラリスさんの局所的な構成と結びつけて議論を締めくくっています。有限群という限られた世界で高度な自動形態的表現の理論を再現しようとするアプローチが非常に鮮やかです。6本目はマス NT からのクロス投稿でヤンボリ・サンジアン・シェン・ジャンさん、シャシャズさんによるコアーバキ&ディオファンティーン・イクエーションズ・アイ・ファンダメンタル・ウェイトです。この論文では古典的なアフィン型におけるコアーバカスという概念を任意の電荷に対して定義し詳しく研究しています。もともとは電荷がゼロの場合にしか考えられていなかった概念を大きく拡張したことでアフィングラスマンマンを任意の電荷を持つコアーバカスでパラメータ化できるようになりました。特に注目したいのはある重みとアフィン米油群の元をコアーバカスに関連づけることでベータの高さがアトミックな長さに等しいことを証明した点です。これによりブルーナさんたちが提起していた未解決問題の一般化されたバージョンを解決しました。数学の難問がこうして鮮やかに解明される瞬間は本当に快感ですよね。さらにウグロフベクトルから得られる高さの公式を用いて古典的なアフィン型のディオファントス方程式を確立しています。7本目はマス PR からのクロス投稿でジアヘシェンさんによるザカットオフプロフィールフォーランダムトランスポジションズオンリピーティドカーズインザフルレンジオブパラメーターズです。この論文では同じ種類のカードが複数枚混ざった状態でのランダムな入れ替え、つまりシャッフルという操作を詳しく分析しています。このプロセスは数学的には多重の壺を用いた平均バベルヌーイラプラスモデルと同等なマルコフ連鎖として扱われています。特に注目したいのがあるタイミングで急激に定常分布へ収束するカットオフ現象です。これまでの研究でもカットオフが起こることは分かっていましたが、この論文ではあらゆるパラメータの範囲においてその収束の形状が具体的にどうなっているのかを突き止めています。アプローチが非常に巧みで、まずフーリエ解析の枠組みに新しい近似手法を組み合わせています。さらにホフディング型の組み合わせ論的な中心極限定理を使って不動点の統計量を分析するという流れで証明を進めています。結果として収束のプロファイルは全近的にガウス分布に従うことが示されました。最後はマス .co からのクロス投稿でヨンフン・キムさんによる A レプレセンテーションテオレチックインタープレテーションオブザシュアーエクスパンションオブツーロウジェノミックシュアーファンクションズです。この論文はゲノミックシュア関数というグラスマン多様体の経理論に関連して登場する関数を扱っています。実はこの関数一般的にはシュア性ではない つまり種は関数の正の整数倍の和として書けないという性質があるのですが、分割が2行だけの場合に限ると不思議なことに種はまさになることが分かっていました。これまでは組み合わせ論的な数式で説明されていましたが、著者のキムさんはこれをゼロヘッケ代数という表現論の枠組みを使って解明しようと試みました。具体的には増加ギャップレスタブローを用いてゼロヘッケモジュールを構成し、そのフィルタレーション構造を調べるというアプローチをとっています。キュバーのミューテーションからエクストリアングレーテッド圏、チョーリー代数、ブロック理論、そしてダブリング法やコアーバカスまで非常に濃い内容となりました。知的好奇心を刺激される時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。